こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。私は関東に住んでいるんですが、関東は昨日からかな、一昨日ぐらいからかな、猛烈に暑くなりまして、連日30度を超えるね、猛暑となっております。なんか去年よりはちょっと暑くなる日がゆっくりだったので油断してたんですけど、やっぱりなんて言うんですかね、暑くなるとびっくりするほど暑いですよね。なんか当たり前のことなんですけど、あれこんなに暑かったんだっけって新鮮に驚いている今日この頃でございます。6月の17日のニュースで、選択的夫婦別姓法案が、今回の国会見送りというニュースが入ってきました。これ本当にさ、なんかいつまで見送るつもりなのかなというふうに思っているんですが、これに関連しましてちょうどね、鳥海あかねさんのエッセイが一昨日、同じ日かなに公開になったんです。あ、これも一緒だな。6月の17日に公開になった今世紀最大の理不尽、今日から法律が変わりましたっていうのが第1回になるんですけど、これ鳥海あかねさんがご自身の、もう2回ご結婚と離婚をされていて、今度また3回目のご結婚をされようという鳥海さんが、相対しているこの法律婚の理不尽さ、あの夫婦別姓が認められないことに対して、何でしょうね、こんなにすげえ大変なんだよっていう内容が書いてあるエッセイなんですけども、こちらがすごく面白かった。あのすごく臨場感たっぷりに書かれていて、こちらが全4回の、文学界のエッセイになるんですけれども、こちら面白かったのでリンク貼っておきますね。もちろんこれ選択的なものなので、あの自分の性に対してこうしたいな、ああしたいな、どうしたいなみたいなね、いろんなご考えあると思うので、やっぱり選べるようになるってね、あの選択肢が広がってね、誰の得にもなんないのに、なんでこんなゆっくりしてんだろうなって、やっぱりいつまでも、感じるところでございます。では、本題に入っていこうと思います。今回はもうすぐ上半期も終わるということで、上半期に見た面白ドラマ、面白ドラマこれあれですね、富永京子さんリスペクトでございます。あのベストドラマで、あの順位をつけていくというよりは、上半期に見たドラマざっくりプラットフォーム別にご紹介していこうかなと思います。この夏なんか一本このシリーズ見たいんだよなとか、そういったご参考にもなればいいなと思ってます。ちなみに私またこの夏のやりたいことリストを毎年出しているんですが、この番組の中でお話ししているんですが、今年もやりたいと思ってまして、今年はねスターウォーズシリーズをあのここ2、3作か見れてないので、ちょっとまとめてがっつり、あのグローグがマンダロリアの映画版がね始まる前にちょっとね全部おさらいしたいなというのを、この夏のやりたいことに持ってこようかなと思っているところです。では、プラットフォーム別にお話ししていこうと思います。よければお付き合いくださいませ。そうですね、じゃあ Apple TV プラスからいきますね。 Apple TV プラスで言うと、セベランスシーズン2、ザ・スタジオ、フレンズ&ネイバーズ、こちらは以前ね、ネットフリックスじゃないや、 Apple TV プラスって言ってるのにね、 Apple TV プラスが3ヶ月間200円で見れるようになりますよっていう、特集をしたんですけれども、あ、2020年代最も面白いドラマこれだっていう回かな、これリンク貼っておきますね。そちらでもご紹介してます。あと U-NEXT はホワイトロータスシーズン3、ザ・ピット、産婦人科医アダムの赤裸々日記、こちらは Amazon プライムでもご覧いただけます。で、皆さんこのね話をなんか全然聞こえてこないんですけど、セックス・ザ・シティの続編であるアンド・ジャスト・ライク・ザットのシーズン3ももう始まっております。ただね、なんかタイムラインでもアンド・ジャスト・ライク・ザットの話してる人いないから、見てる人少ないのかなと思ってます。で、次にネットフリックス、特別捜査部9、ザ・レジデンス、ブラック・ミラーシーズン7、アドレセンス、そして、初めて、プラットフォームとして扱うかなと思うんですが、ワウワウオンデマンドからエルズベス、 これエルズベスタシオニですね、グッドワイフのエルズベスから、ごめんなさい、エルズベスのシーズン2、そしてマトロックでございます。では、そうですね、 Apple TV プラスからちょっとずつお話ししていこうと思います。セベランスシーズン2なんですが、結構好き嫌いが分かれるのかなと思いました。私の友達はちなみにシーズン1はなんか元が言うほどだったんだけど、シーズン2がすっごい良かったんだよねっていう人もいたので、私はなんかもうシーズン1がもうド級に面白かったから、まあそのせいもあって失速とかは全然してないんですよ。失速とかはしてないんだけど、見る要素が増えてきたなっていう印象があります。好み分かれるけど、私はシーズン2はマークだけじゃないアウティの背景が見えることでストーリーが膨らむので、それによってさらにね魅力が増した部分ももちろんあったと思います。あと特にね、ヘリーのインニーとアウティの演じ分けが本当に素晴らしかった。このインニーのアウティってもしかしてヘリーのっていう、なんだろうな、これ何本当どういうことって、まあこっちとしては分かって、まあ分かってないか、何話かの時点はね、もうそんな感じだったので、すごい面白かったです。セベランスは以前も言った通り2020年代一番面白いドラマの一本にはね変わりないと思いますので、ぜひ Apple TV プラスで、セベランスご覧になってみてください。あともう一本がザ・スタジオですね。それはこの間もご紹介した通りなんですが、各は本当面白いんですよ。それぞれ面白いんだけど、私が特に印象的だったのは、小児がんの子供のチャリティーパーティーの回ですね。エピソード6かな。すごいエンタメが好きな人、映画好きのダメなところが出ているなと思いました。このあたりも、以前ね、このドラマご紹介した時に、私たちのドラマだって、私と映画好きのその辺の人たちで、集まって作った夢のドラマっていう話をしたんですけど、そういう人たちのちょっとダメなところが出てるエピソードで、すごくね、身につまされるところがありました。主人公のマットがね、おバカ映画にちょうど携わっているんですけれども、それをね、医者のチャリティーパーティーで、医者たちからちょっとバカにされるというか、まあ、あなたの仕事はね、もちろん大切だと思ってるんだけど、まあ、言っちゃ悪いけど、医者の私たちと比べると、まあ私たちほどじゃないよね、みたいな、ちょっとした、まあそりゃそうなんですよ。そりゃもちろんそうなんだけど、ちょっとした見下しがあるんですね。人の命を救うよりは大事じゃないでしょうって言われたマットが、それ、とにかく大人げない行動に出るっていう、もう本当ね、シネフィルと言われる人たちの嫌なところが出てるなって感じなんですよね。もちろんエンタメって、医療なんかと比べ物にならないし、コロナ禍の時にも痛感しましたけど、不要不急のものじゃないですか。でも、分かってても、俺らにとっては大事なんだよっていう、真剣に向き合ってることなんだっていう気持ちも、よく分かるなというエピソードでございます。面白いコメディ見たいんだよなっていう方は、ぜひこのザ・スタジオご覧になってみてください。あともう一本ご紹介したフレンズ&ネイバーズも、着地がこれ、最終話の話なんですが、最終話の着地がすごい良かったので、こっちもね、面白く見れるんじゃないかなと思います。コメディプラスサスペンスって感じですかね、フレンズ&ネイバーズは。もう、セーベランスはサスペンスだし、SF だしっていう感じです。で、Unext に参ります。Unext で特におすすめしたいのはザ・ピットですね。ザ・ピット、ピッツバーグ救急医療室。でございます。今期は私あんまりね、医療ドラマグレイスアナトミーしかご存知の通り見てないんですが、医療ドラマすごい当たり年みたいなので、他のドラマもねこの後、後半にかけて見ていきたいなと思ってます。ザ・ピット、ピッツバーグにある病院での1日、その朝7時から夜22時までの15時間を描いたドラマでして、1話が1時間の、昔懐かしの24形式でございます。その1時間にあったことを、ドラマの1話分として見せていくものになります。で、たかだか1日の様子を見ているだけなんですけれども、キャラクターそれぞれがね、回を増すごとにすごく奥行きが出ていくんですよ。医者の登場人物もすごく多く くて、しかも多様なんですが、それだけじゃなくて患者とか、その患者のキャラクター、そして症状もすごく様々で、医療ドラマとしての見応えもたっぷりでございます。で、さらに社会問題だったり、病院の経営、ここが、場面が ER なんですけど、そこにまつわる問題そのものに言及されていたりとか、全く飽きのこない15時間となっています。これ、なんだろうな。ちょっとドラマの中で中だるみとかあるじゃないですか。15話もあったらね。それが本当に一回もないんです。一話一話面白いって感じで見れるドラマなので、よかったらどうぞ、ザ・ピットご覧になられてみてください。あと、産婦人科医アダムの赤裸々日記、こちら U-NEXT でも見れるんですが、Amazon プライムでもご覧いただけます。少し前にね、ワウワウでやってたんですが、そちらが、今は他の配信プラットフォームでもやっているという感じですね。こちらはね、イギリスの NHS の、まあ、問題点、イギリスも日本と一緒で国民皆保険制度があるんですよ。NHS っていうのはナショナルヘルスサービスの略なんですけれども、原則無料でね、医療サービスを提供してくれる病院があるんです。で、その病院はまあなんだろうな、やっぱりこの税金で運営されてるから、他のね、高級病院とは全然違う、民間の病院とは全然違うんだけど、それでも技術が劣るとかそういったことじゃなくて、もっと本来だったらなんだろうな、まあ、民間の病院との対比があって、本来だったら税金で彼らが、まあ、同じぐらいとは言わなくても、このもっとまともなサービスがね、受けられるようにするべきなんだっていう話とかが結構出てくるので、すごく面白いです。あとこれ、パディントンのね、声でおなじみの便秘症、パディントンの声でおなじみって言わない方がいいか、ダニエル・クレイグのあの映画なんだっけ、007でおなじみの便秘症が出てますので、まあ便秘症のなんでしょうね、私生活とその中でのうまくいかなさそう、そして医療現場の大変さ、こんなことになってんだっていう、うわー、なんかイギリスもイギリスでいろんなこと大変だって思うようなドラマでございます。これ話数がね、そんなに多くないので簡単に見れるんじゃないかなと思います。おすすめのドラマでございます。で、そうですね、ちょっとだけ And Just Like That の話をしようと思うんですが、私今のところ、エピソード3まで見たのかな、エピソード3まで見てて、この And Just Like That、 セックス&ザシティもシーズン2とか3まで面白くなかったって思う人もいると思うんですよ。私は割と最初から好きだったんだけど、なんかうーんって思ってた人もいると思うから、まあ And Just Like That もしかしたらそうかも、シーズン3になったらやっとうまく歯車回るのかなと思って待ってるんですが、ちょっと今のところね、なんかやっぱり、シーマとかがサマンサの2番煎じだなとか、あとリサですよね、リサもまあブラックシャーって言われてて、まあシャーのいいところをまあリサにエピソードあげたみたいな感じだから、なんかやっぱりちょっとまだいまいち、でもまあ他のドラマ見るよりは面白いなと思って、今のところ。他のドラマってまあいろいろもちろんありますけど、面白くないわけじゃないんだよなっていう、ちょっと期待を込めながらまた見ているところでございます。あ、そうですね、ホワイトロータスシーズン3は今年もまたリミテッドシリーズ撮っていくでしょうって感じです。やっぱりホワイトロータス、今回はブラックピンクのリサさんかな、私ごめんなさい、ちょっと詳しくないからお名前間違ってたらすいません、ブラックピンクのリサさんが、参加していることで話題になっているかと思います。今回本当はね、ホワイトロータス日本で撮るっていう予定だったらしいんですが、あ、ちなみにホワイトロータスはどういうシリーズかというと、一番簡単に言うと、金持ちの白人がまあちょっとだけ貧しいとは言わないんですけれども、まあリゾート地に赴いて、まあ、好き勝手やるというドラマでございます。まあそれによって、まあこれもあれですね、フレンズ&ネイバーズとか、あとはごめんなさい、名前出てこなくなっちゃったな、サクセッションか、サクセッションとかのまあイートザリッチコンテンツと言っていいんじゃないかなというふうに思います。で、毎回ね、このシリーズ誰かが死ぬっていうのが明らかになっていくんですけど、お、これは誰が死ぬのかなと思いながら、まあずっと見ていくっていうドラマシリーズで、まあサスペンスコメディ、まあブラックユーモアかなという映画、ドラマシリーズになります。私は割と好きですね、いつも。まあただちょっとなんでしょうね、スラムツーリズム スラムツーリズムに対する毒気もありつつ、まあでもそこまで鋭くはないなっていうのが毎回の着地なんですが、まあ、それでも人気のあるシリーズだし面白いなと思ってます。毎回ね出てる俳優さんたちが豪華なので、ドラマ好きの人は楽しいんじゃないかなというふうに思います。で、そうですね、じゃあネットフリックス行きましょう。ネットフリックスの特別捜査部級、これね久しぶりに、まあ、骨太サスペンスで面白かったです。どうなっていくのかなっていうのが楽しみになる、もうあっという間に、ワンシーズン見終えてしまったドラマになります。こちら主役がマシュー・グードなんですが、私ねグッドワイフめちゃくちゃ見てるからマシュー・グードなんてすぐわかるはずなのにごめんなさいね、グッドワイフの話ばっかり毎回して。そうだなんですけど、ちょっといつもと違ってすごくね今回はおひげを蓄えてらっしゃるので全然わからなかったんですよ。もう見始めたらあマシュー・グードじゃんとなったという話感じでしたね。ちょっとあらすじご紹介しますね。デパートメント級のあらすじはどこかにないかな、ちょっと待ってください。強引で武骨だが凄腕の警官が新設部署のトップに就任。寄せ集めとも言うべきはみ出し者たちを従えてエディンバラ内の未解決事件の謎を解き明かしていくという、5月29日にネットフリックスで配信になったシリーズで、全エピソードね9話なんですけど、本当にあっという間に面白くて見終わっちゃいましたね。そうですね、今言った通りこのポンコツというか、まあ、ちょっと腕は立つんだけどはみ出し者の刑事たちの寄せ集めで、その人たちがまあ事件を解決していく、未解決事件を、担当するね部署を作られて、まあこいつら普通の捜査にさせといてもなんか他の人とチームワーク取れないから、まあこいつら寄せ集めとくかっていうチームを集めたのがデパートメント級という感じですね。でやっぱり見てる方もちょっと油断してるんですよ、こいつら大丈夫かって思ってるんだけど、このそのポンコツたちに自分たちをなんだろうどうしても、投影していくので、このポンコツたちの快進撃を見て、ポンコツたちというかはみ出し者たちの快進撃を見ていくのでカタルシスを得られるタイプの映画じゃないドラマなんじゃないかなというふうに思います。で、サスペンスものとしても結構あこんな2点3点するんだと思って、その仕掛けもすごく面白かったです。しっかりとしたサスペンス、をご覧になりたい方はぜひおすすめです。特別捜査部級はネットフリックスで配信しています。で次がザ・レジデンスですね。レジデンスはウゾ・アドゥーバが主演でございます。一番有名なのはオレンジ・ズ・ニュー・ブラックですねの、ウゾ・アドゥーバとランドール・パーク、この2人が、まあ、メインキャストとなっていて、まあ、ホワイトハウスの中って何部屋あるかご存知ですか？ホワイトハウスって132部屋あるんですって。でその中のパーティーが開かれていて、そこで、1人の、ホワイトハウスで働いているスタッフが亡くなった。で157人の容疑者の中から犯人を探していくという、まあ、密室殺人劇でございます。これね本当今回のこういうのってもうはいはい知ってます、探偵ものでしょ、はいはい、なんか型破りな探偵が出てきておかしな捜査始めるんでしょ、はいはい見たことありますよっていう感じだとは思うんですが、この知ってるフォーマットを見ていくのって安心感があると思うんです。で今回の主役である探偵はコーデリアカップなんですが、このコーデリアカップがね一癖も二癖もあってなんだか憎めないチャーミングさがある方なんですよ。だからそれだけでそのキャラクター主人公のキャラクターがハマればずっと見ていけるんじゃないかなというふうに思います。こちらがね、8話まであります。でいろんなこのちょっとエピソードのタイトルを言うと、アッシャー家の崩壊、ダイヤル M を回せ、ナイブスアウト、シーラ号の謎、ハリーの災難、第三の男、義士の親指とか、黄色い部屋の秘密とか、あれが元ネタになってるんだなっていうのが分かる感じなので、それも、見ていくの楽しいと思います。あと作中に出てくるアートが面白いので、それもね楽しんで見れるんじゃないかなというふうに思います。こちらが、ザ・レジデンスでございます。あとブラックミラーシーズン7、ブラックミラー面白かったです。ブラックミラーね、すごい簡単に言えば あれです、モグロ福蔵みたいな、笑うセールスマンみたいな、1話完結型のブラックコメディ、ブラックコメディって言えばいいのかな、まあモグロ福蔵だ、笑うセールスマンだと思っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあもうシーズン7なので人気シリーズでございます。今回のシーズン7は宇宙船カリスター号の続編があったりするので、すごくそれでご覧になった方がね多いんじゃないかなというふうに思います。私がね今回面白いなと思ったのは、シーズン1、あ、ごめんなさい、エピソード1の普通の人々でございます。よくね、ブラックミラーの中でもよく、描かれるんですけれども、テクノロジーによって、まあ、ブラックミラーちょっとね SF の世界が入ってたりするので、テクノロジーによって何か今まで叶えられなかったことを叶えようとすることによって、まあ、それに欲をかいてしまうことと、ちょっとひどい目に遭うぞという、まあ、笑うセールスマン定番の展開になっていったりするんですけれども、まあ、社会階級とテクノロジーに関する問題点に言及したような SF 作品となります。で、今回の普通の人々はね、結構本当にね、欲しいと思っ、欲を書いたんじゃないんですよ。普通にしてるだけなのに、このどんどんどんどん、なんだろうな、支払いが溜まっていくみたいな話なんですけれども、ちょっと、ワイヤードからあらすじを読みますね。クリスとアマンダは生計を立てるのに苦労しているカップルを演じる。教師である妻が脳腫瘍で昏睡状態になってしまった時、夫のマイクはスタートアップであるリバーマインドから信じられない新技術で彼女を救う機会を提供される。最愛の妻の命をつなぎ止めるため、マイクはハイテクシステムの利用を決めるが、その裏には思わぬ代償が隠されていた。外科医たちは脳の脳腫瘍部分を合成組織に置き換える。妻の脳組織に含まれた妻の記憶と人格の部分はクラウド経由で彼女に送信される。ただしこのサービスは月額な高額サブスプリクションの料金がかかる、というあらすじでございます。まあすごく簡単に言うなら、死にそうな妻を助けるために、この新サービスがあるんですけど使ってみますか聞かれたら、まあ手の届く範囲だったらやろうかなと思って、月額いくらですかって聞くと、最初300ドルって言うんです。まあまあ今100円換算で言うと300ドルか3万円か、まあそれでね、妻の命が月々3万円で、まか、妻の命が助かるんだったら、そりゃ罠にもすがる思いでそのクラウドサービスに加入するじゃないですか。ただそのクラウドサービスはどんどんアップデートを重ねて、基礎な月額料金の基礎料金が高くなったりとか、例えばその3万円のプランでいたら、ちょっとこれ見てほしいから、あ、ちょっとこれネタバレして喋りますね。ちゃんと見て驚きたい方はもうここでしばらく2、3分、早送りしていただければと思うんですけど、ちょっと始めますね。まあその中でクラウドサービスの一番ミニマムなね月額料金を払っていると、なんと妻の口から広告が流れるようになってしまう。しかもその環境を選んでるとはいえ、なんか夫とセックスしようとして夫が立たなかった時に勃起薬の薬の、なんだろう、広告を流しちゃうとか、子供、妻は教師をしているんですけれども、子供と一緒にいる時に子供のが食べる用のシリアルの広告を出してしまうとか、まあ、シリアルな広告だったらまだいいですよ。でその後子供と話している時に、生徒とね話している時に、この悩んでいる風だったら教会の宣伝をしてしまうとか、そういった不具合が出てきて、もう働かないとそのサブスク加入していられないのに職を奪われそうになってしまう。でこのサブスクはまだいいんですけど、もう一つ裏にある一つのサービスがあって、それが、投げ銭で、視聴者からお金をもらうタイプの番組が、そのなんでしょうね、エピソードの中では流行ってるんですね。例えば、自分のおしっこを飲んだら何千円課金するみたいな風に言われて、まあそれを飲むとか。で、それがどんどんどんどんエスカレートしていく人たちをよそ目に見ていた主人公たちですがっていう、まあ、主人公たちというか主人公の一人 なんですけれども、まあ、そういったストーリーがちょっと絡み合ってって、なんだこれって思うわけなんです。で、これなんかに似てるなと思ったら、まあ、私たちがね、例えば、まあ、Amazon の、プライム会員月々600円とか、ちょっとずつの額だけど、どんどん、なんだろう、値上がりもしていきますよね。あと、これの話をしてますけど、Netflix だって、広告をなくす、プランに入るってなったらちょっと値上がりしてるじゃないですか。で、まあ、本当の本当の一番最低の部分で言えば、インターネットにそもそも接続するのだって、もう確実にインターネットがなかったら何にもできないのに、私たち当たり前のようにインターネットに接続することを選ばざるを得ないじゃないですか。その人の趣味趣向に関わらず、生きるために選ばざるを得なくなっているものが多くなりすぎて、まあ、例えばスマートフォンとかもそうですよね。なんかそういったことをまあ案に示しているドラマなんですが、このシリーズ本当ね、他のホテルレベリーとかもレズビアンのカップルが、まあ一人はね往年の女優を演じているんですけれども、それが多分まあマリリン・モンローを模してると思うんですよね。電話のモチーフが出てきたりして。なので、そのあたりもね、すごい面白いので、ブラックミラー、シーズン7はね、すごい面白かったです。ブラックミラーのいいところは、どこから見ても面白いです。あと、シーズン1の1をね、見ると、ちょっとびっくりしちゃって、そこから見れなくなっちゃってる人が結構いるので、シーズン1の1は、ちょっと飛ばして、シーズン7の1からちょっとご覧になってみてはいかがでしょうかっていうご提案をしたいと思います。あと、ネットフリックスはアドレセンスですね。あと、今、ジミー&ジョージアかな？合ってるかな？ジミー&ジョージアっていう、ドラマを見ているんですが、これがね、なんだろうな。今、シーズン3なんですけれども、なんだろう。ギルモア、本人たちも、ドラマの中で言及しているんですが、私たちギルモア、モアガールズ風親子を目指してるでしょみたいなことを言っているので、多分この30代の私たち世代が見るように設定された、まあもちろんティーンも見れると思うんですけれども、ちょっとゴシップガールとか、あとなんだろうな、 OC とか昔ながらのなんかロマコメサスペンスで、なんだろう、愛憎入り乱れるみたいな感じのドラマが好きな方は、まあ軽く見れる、面白ドラマとしてちょっといいんじゃないかなというふうに思っております。では次に、そうですね、もう最後になりますが、ワウワウオンデマンド行こうと思います。ワウワウオンデマンド、ここでご紹介するの初めてなんですが、ワウワウオンデマンドね、今入ったら何がいいって、トニーがご覧になれますよ。トニー賞見れますんで、よかったらと思って、ちょっとワウワウの方から2つご紹介したいと思うんですが、1つはマトロックですね。こちらが、まあ、75歳の、弁護士のマトロックが久しぶりに現場に復帰してインターンを始めるという筋書きになっています。ただそのマトロックには秘密があるんですけどっていう話なので、まあ今日はこの後は言わないんですが、キャシー・ベイツがね、なんと主演なんですよ。やっぱね、ずっと見てたらタイタニック久しぶりに見たくなったなというふうに思いました。あと、私存じ上げなかったんですが、キャシー・ベイツすごくお痩せになったなと思ったんですが、乳がんを患ってらっしゃって10年間ね、療養をされていたそうで、久しぶりのカムバックだそうで、こちらには主演と、あとプロデューサーとして入っております。ね、キャシー・ベイツがプロデューサーに入ってるので、それはもちろん私たちに面白くないわけないんですよ。で、とにかくさ、75歳のばあさんが主役のドラマなんかないじゃないですか。しかも、75歳の、まあこれ冒頭10分ぐらいのセリフなんですけれども、75のばあさんになると何がいいかわかる？私たちはね、透明人間になるの。だからどこにでも行けて、どんな秘密でも握ることができちゃうのよ、みたいなこと言うんですよ。もう最高じゃないですか。もうマトロックすいません。まだね、最終回にな、迎えていないので、ちょっと私も最後まで見れていないんですが、この今年一番面白いドラマの一つなんじゃないかなというふうに思っています。あともう一つがエルズベスでございます。エルズベスは、先ほどもお話ししたんですが、グッドワイフのエルズベス・タシオニのスピンオフでございます。グッドワイフのスピンオフですね。まあこれも古畑任三郎ものです。 フラタニンザボロものってあるのかって感じなんですが、以前ね、ポーカーフェイスをご紹介しました。中年の女が、まあ、古畑任三郎のポジションに立って、どんどん1話完結もので、事件を解決していくという話になりまして、エルズベスは、ニューヨークの警察署に、NYPD にやってきたエルズベス、弁護士のエルズベスが、ひょんなことから警察と一緒に捜査をすることになる。で、そんな中で、まあ、1話完結ものの、ドラマをやっていくんですが、まあ、これがね、笑えるんですよ。なので、なんか、ちょっと面白くて、軽くて、なんかそんなにいっぱいいろんなこと考えなくて、ちょっと今は、軽く見れるドラマみたいだよねっていう時に、ぜひいいんじゃないかなというふうに思っております。エルズベスと、マトロックはワウワウオンデマンドで配信中でございます。ワウワウほんとね、ちょっと値段高いんですけど、面白い作品がいっぱいあるし、映画の配信も結構すぐ来たりするので、他の配信、プラットフォームに比べてね。なので、あと、まあ、スポーツ好きな方、結構入ってる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですが、ぜひ、ワウワウオンデマンド候補に入れていただけたら嬉しいなというふうに思います。では、今日も長くなりましたが、ドラマ、今年の上半期に見たドラマ11本くらいかな、ご紹介いたしました。ぜひ何かご参考になれば嬉しいです。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。皆様からのコメント大変励みになっております。どうぞお待ちしております。では、明日はあきちゃんの一人会です。お楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。